STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は伝承者育成事業第3期生の中井貴則さんです。今日の放送はレッスン49、伝承者担い手育成事業の紹介、マレッをお送りします。
トーテックのエソカイルへ、講師の中井貴則です。
お元気ですか？渋谷もなみです。中井先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
テキストをお持ちの方は22ページをお開きください。
はい、今日はカンピヌエシネペサンペイカシマトホ49ということで、伝承者担い手育成事業の紹介、マレッということで、私が研修を受けている伝承者育成事業の、まあ、簡単な紹介をしつつ、普段受けている研修の一部を紹介できればなと思っています。
はい、
まず最初に伝統的生活空間再生事業、伝承者担い手育成事業とは何ぞやということなんですが、
はい、
伝承者担い手育成事業というのは、公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の伝統的生活空間イオール再生事業の一環として実施されている事業です。通称的に、まあ、担い手育成事業などとも呼ばれています。アイヌ文化を根底から支える総合的な人材の育成や活動の推進を図ることが目的とされています。
はい、
で、言葉、衣食住、工芸、芸能、信仰、儀礼、教材開発などアイヌ文化に関するさまざまな分野の研修が実施されています。2008年度から白老町にある一般財団法人アイヌ民族博物館で、この研修が実施されているんですね。研修期間は3年間です。で、2014年度から第3期が開始されて、私は第3期生ということになっています。それではここで出てくる単語を見ていきましょう。
はい。
イサパキクニ、イサパキクニ。
魚の頭、叩き棒のことです。名詞です。
カムイチェプ、カムイチェプ。
鮭の微笑です。
普通はチェプだけで、鮭を指します。シペも鮭を指す言葉になります。マレック、マレック。
魚を取るための鍵盛り、名詞です。
はい。というところで、マレック作成、マレックを使った量というところで、そのマレックというものについてちょっと説明していきたいと思います。
はい。
テキストをお持ちの方は写真を載せているので、そちらの方をご覧ください。まあ、テキストの一番最初の方に、講師のプロフィールということで私の写真を載せているんですが、
はい。
テキストの3巻目の講師のプロフィールにある私の写真をご覧いただけたでしょうか。実はこの私が両手に持っている道具はマレックと呼ばれるものです。このマレックの先にぶら下がっているものがカムイチェ、鮭ですね。
はい。
で、マレックって何だろうっていうことなんですが、マレックとは魚、まあ鮭やマスなどをついて取る道具です。で、作りとしては、鍵盛りを紐で結びつけた棒に、その棒よりもさらに長い柄をつないでできています。鍵盛りの先と棒の先が同じ向きになるように紐で取り付けるんですね。で、さらにその鍵盛りのついた棒を柄に取り付けて、マレが完成します。
はい、
まずその鍵盛りをつけるその棒の部分を作るのに、のりうつぎという木を採取しました。で、そののりうつぎという木を皮を剥いでうまく処理して乾燥させて、それでその鍵盛りを取り付けられるようにうまく掘ると。で、その鍵盛りに紐を結びつけて、紐のついた鍵盛りとさっき掘って仕上げたのりうつぎっていうのをうまくくっつけ合わせるんですね。
はい。
で、その棒に今度長い柄をつけて、これでマレックが完成します。
はい。はい、 どのぐらいの時間がかかるんですか？
私の実際の作業日数でいうと1週間ぐらいでした。早い人はもっと早くできると思うんですけど、私慣れてないものでとても遅かったです、はい、でその作業日数はだいたい1週間ぐらいなんですけども、材料となるものを集めるところから数えると、紐にするものもその取ってきたんですね、山から。でその紐にするものはそのツルメモドキっていう木なんですけども、はい、その木を採集したのがだいたい2015年の2月ぐらいだったんですね。でこのマレックで、さっき言った通りの作業順でうまくマレックが完成したのが2015年の10月中旬ぐらいだったんですね、なのでまあその間いろいろな作業を挟んでるんですけども、まあ半年ぐらい実際かかっても半年以上はかかってますね。
あ、はい、その紐を作るのも時間がかかるんですか？
そうですね、あのツルメモドキという植木を取ってきてうまく処理して、まあ皮は使えないので皮を剥ぐんですけど、でまあその繊維を取ってその繊維をより合わせるんです。より合わせたものをこう紐として使うんですね。これが丈夫な紐なんです、
はい、
だからこの針かぎ盛りにその紐を結びつけて、まあ、将来このかぎ盛りに魚刺すことになるんですけども、仮に魚ついて刺さった場合に魚が暴れても取れない、それぐらいの丈夫な紐がこのツルメモドキの紐なんです、
はいはい、
というところで、その今回の研修では紐をツルメモドキ、かぎ盛りをつける棒ですね、そこをのり移ぎで作って、柄の部分を青玉で作りました。で旭川ではその紐をエゾイラクサで、棒を板谷楓で、柄を柳で作るっていう、そういうまあ先達の証言もあります、
はいはい。
まあ、今回の研修ではまあ紐をつるめもどき、棒を乗り移ぎ、柄を青玉で作ったっていうことでした。それでマレックはまあ完成したら今度実際に使うわけなんですけども、
はい、
マレックはその魚が見える川の浅いところで使います。魚見えてても川が深いところだと魚の方が逃げるの早いので、結局つついても取れないんですね、はい。まあ、あと人間の動きも遅くなりますしね、川の深いところだと、はい。まあ、魚が見える川の浅いところで使います。で完成したマレックを使って、その研修では白老町を流れる鵜養川というところを行きまして、鮭を取りました。まずその鮭を取りに行ったのがだいたい2015年の10月下旬ぐらいでしたね。まあ結構なかなか寒かったですけど、
はい、たくさん鮭が上がってくる川なんですか？
そうですね、上がってましたね、はい。で鮭を見つけたらまずかぎ盛りの部分で魚をつきますって言葉では簡単に言ってるんですが、これが難しいんですよ。
そうですよね。
まあ鮭たちも生きるのに必死なもんですから、やっぱりねちょっとの音でもさせてしまったら逃げちゃうんですよね、
はい。
で逃げてるのをザブザブザブって追っかけてったら余計逃げるじゃないですか。ということでこれ大変なんですよね。僕ら担い手研修生はこう上流と下流にうまく人配置して、で鮭下流から上流に上がりますよね。だから下流からどんどんどんどん上流に向かってその担い手の人たちが歩いてったんですね。で鮭は逃げるじゃないですか、下流から音がするので上流に逃げるじゃないですか、はい。で上流で待ち構えてどんどんついていくというやり方で、まあなんとかかんとか取れました、
はい、
はい。でさっき言った鍵が魚に刺さると鍵の部分が溝から外れて紐でぶら下がるんですね、
ええ。
まあ、要は取れたらうまくその鍵の部分だけがその棒から外れるような仕組みになってるんです、
はい
はい。でツルメモドキで作った紐でぶら下がることになるんですけども、頑丈なもんですから魚が暴れても絶対外れないんですよね。これその外れてしまう場合はそれはまあマリックを作った時にも失敗してるということです、うん。僕は幸いつついてもちゃんと外れないで使うことができました。まあ、魚を取ったら水木や柳などで作るだいたい 40-50cm ぐらいのイサパキクニなどと呼ばれる棒でこの魚の頭を叩きます、
はい。
でこの叩くっていうのはこう、まあ、実用的な面と信仰的な面がありまして、
ただ気絶をさせるとか、はい、そういう意味合いだけではないんです
ね、うん。そうなんですよ、まあ、もちろんその暴れなくさせるっていうのが実用的な面ですよね、渋谷さんおっしゃった通り、
はい、
はい。でもう一つがその信仰的なもんで、その イサパックニっていうのにこうイナウがついてるんですね、まあ、これも一応イナウであると考えられていて、イナウっていうのはもうあの前の課でもその扱いましたが、まあ、神様へのお土産にもなるものであるということで、このそのイサパックニで鮭の頭を叩くと、まあ、鮭はそれをイナウとして受け取って、まあ、神の国に帰っていくと、
うん、
で、まあ、喜んで帰っていくとということで、また来年も来てくれるというふうに考えられてるんですね、
はい、
あのイサパックニで叩かないと鮭が起こって川を登ってこないとか、まあ、古いイサパックニは汚いイサパックニを使って頭を叩くと、まあ、来年から起こって鮭が川を登ってこなくなるなんていう話が、まあ、各地にもあります、
はい、
はい、あで旭川のイサパックニなんですけど、まあ、そういう細かいそのなんだろう細工を施さないというそういう証言もありました。で、まあ鮭を無事に取ったら最後に用途に合わせてうまく処理をするということですね。だからまあ例えば僕らが取った鮭はまあ皮を使おうと思ってたので、まあ、うまくさばいて皮を取って、まあ、その皮を干して楽器作りに使いました。
はい、
はい、あの三線みたいな楽器作って、その三線ってあの胴体になんか皮張ってたりするじゃないですか、はい、その胴をまず木で作って、その胴に貼る皮をこの鮭で作ったんですよね、これなかなかいい音でしたね、はい、でなおですね、この伝承者育成事業における鮭漁っていうのは北海道より特別採捕許可というのを得て行っていますので、決して密漁ではありません、
はい、
はい、でなんで今回このようにまあ、取り上げたかというとですね、その自分にとって今までその桜とか梅とか松とかのように木っていうのは鑑賞するためのものだったんですよ、
はい、
木は木でしかなかったんですけども、この担い手育成事業に入って木が材料であるっていう見方を、まあ、未熟ながらも得たんですね。木は物を作るための材料であると。で、まあ、今回紹介したようにこの道具を作るための材料となる木を採取してうまく処理して、でその後自分の手でその取った材料から道具を作るということを行って、道具ができたらああよかったで満足するんじゃなくて、今度はその道具を使って何か目的にあったことをすると、まあ、今回の場合は魚を取るということをしたと。でそれが壊れることなくうまく機能したということで、これがとても嬉しかったんです、この一連の流れが、
はい、
なのでこの、まあ、先達のその技術っていうか知識っていうのはやっぱりすごいもんだなって思うのと同時に、この材料を取るところから始めて道具作って実際にやろうとした目的を果たしたっていう、何それが何より嬉しくて、今回このラジオ講座でも紹介させていただきました。ということで、まあ今ひとまず作り終えたっていうことなんですけども、まあこれからもこういうふうにね、材料勝手に取ってくるわけにはいかないんですけども、まあそういうふうな自然にあるものをうまく取って自分で道具作って何か目的果たすっていうことをこれからもやることができればいいなというふうに思ってます。というところで今日はここまでです。
来週はレッスン50自己紹介をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはaynu@stv.jp です。中井先生、やいらいけれありがとうございました。
やいらいけれありがとうございました。バックのクエナここまでです。それではまたお会いしましょう。スイユヌからアンロック。
スイユヌからアンロック。